意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今回は本をご紹介いただけるんですね。
そうです、そうです。魂で恋をするという、はい、本の紹介ですね。
はい、
この本はですね、たまたま Facebook か何かでどなたかがシェアしてくれて、でそれを見て、って別に恋って無縁なんですけど、うん、別に恋に興味があったからじゃないんですけど、なんとなく買ってみようと思って買って、はい、読んだら、あらまあびっくりみたいな、
うんうんうん、
意識の階層があって、それが12フィールドあるって、趣里さんは書かれていて。
はい。趣里さん、著者の方のフルネームは？
そうです。姫谷趣里です。
姫谷趣里さん。
はい。
はいはい。
そうです。姫谷趣里さん、趣里さんって呼んでるんですけど、
はい。
で、その趣里さんが、その意識のフィールドが12フィールドに分かれているって本に書かれていて、
はい。
で、私結構心理学もやってたし、はい、学んでたので、結構意識のフィールド、上の方だろうと思って読んでたんですよね。
うんうんうん。
そうしたら、どっこい。4だったっていう。
おお、それは、レベルはいくつまであるんですか？
12 まであります。12フィールドなので、12まであるんですけど、1から。
はいはい。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。はい。まであるんですけど、その12までのうちの私はまだ4だったっていう、上に8個もまだあるっていう、ある程度もう随分自分も楽ちんし、いろんなことをもうジャッジしないし、そんなに腹もね、カリカリキーってならないし、感謝もすごいあるし、別に何の不具合も、そのどこかに不具合があるっていうわけでもそれほどないと思ってたんで、
はい、
結構いいとこまで行ってるだろうと思って読んだら、
はい、
読んだったんですよ。
へえ、
びっくり。
いや、その意識の階層って何があるのって気になりますね。
そうなんですよ。すごいやっぱりね、難しいんですけど、こう私もすぐ趣里さんが開いている、そういう講座みたいなのがあったので、言っては見たんですけど、
はい、
半分分かって、まだまだ半分分からないみたいな。
うんうんうん、
まあ、そうですよねって思うんですけど、やっぱり、まあ、分からないからこその、このフィールドですよねって思うし。
この方は心理カウンセラーの方なんですか？
いや、全然違いますよね。なんて言えばいいんですかね。この人はなんて言えばいいんだろう。
うん、
ちょっと感じたり、大きな病気をされたんですよ。10年ぐらい前から、血病になって、
うんうんうん、
それまでが、東京とかで、クラブ夜の、女の子たちを、
はい、
がたくさん、指導したりとかして、お店をも持たれていて、結構何軒もいてっていう、ママさんだったんですよね。
おーおー、経営者でも。
あ、そうでした。経営者ですね。
うん、
経営者で、その女の子たちにいろんな、どうやったら、いいかっていうのを教えたりとかしてたらしいんですけど。うん、
やり手ですね。
そう、すごいやり手だったんですね。もう芸能界にも誘われてたって言ってたので。
お
ー、でももうその時からなんか直感というか、こうなんか、なんだろう、見えるというか、感じるというか、何かあったんでしょうね。そういう特別な能力というか、そんなのがあったみたいで。で、あったんですけど、血病になられて、もう生、死ぬか生きるかぐらいの、ギリギリのところで移植してくださる方が見つかって、で、もう一命を取り留めたっていう。
わ、
そこからやっぱり大きくさらに変わったみたいで、人生が、
うんうんうん、
で、一度息子さんと、二人でこう車に乗って移動する時間があって、いろいろ息子さんとお話しさせてもらったときに、
はい、
シュリーさんって昔からああいう人だったのって言ったら、いや全然って言って、病気になってからだよって言って、病気になったとか途端に魂がとか言い出して、
はい、
こいつやべえ、やべえ、お母さんやばい、やばくなったみたいなって言ってたので。
それは特にその病気になられて何か心のことを勉強し始めてから
ではない
っていうわけではなく、
何
そういうのがもう
そうですよね、
なんか感じ取るというか、うん、降りてくるみたいな風になったんですね、
うん、そうなんですよね、そうみたいですね。なので本当にがっつりね、お金儲けをするというか、こう競争ですね、やっぱり女の子も競争させるというか、そういう世界からやっぱりちょっと全然違う次元の感じになったんですよね、多分次元が変わったんでしょうね、シュリさん。
へえ。
そこからやっぱりこういうのがダウンロードというか分かるような自分の中でなって、もう結構前に書かれてた本なんですけど、
ああそうなんです
か、出すのが今になったっていう、じゃないと多分分からない。自分には分かるんだけど、やっぱり世に出しても、まあ、分からないとか必要とされないと。今やっと必要とされる時代になったんだなって思うっておっしゃってるので。
この魂で恋をするっていうタイトルなので、全体的には恋愛の本なんですか？
そうですね、シュリーさんが恋愛で魂を磨いてきたんですね。
へ
え。関係というか、その魂を磨く一つの方法として恋愛が一番磨けるっていうふうにシュリーさんは言ってるので、やっぱり全てをさらけ出すじゃないですか、やっぱりパートナーと、
はい、
なのでそこが自分も昔からそうだし、それで、すべて出して、で、魂がどんどん磨き上がってっていうのもあるので、一番得意としてる分野なんですよね、シュリさんが。
はい、はい、
うん。なので、その恋をするっていう、そのパートナーとも、なので、人間関係だから別にどれでも当てはまるんですよね。一対一の人間関係なので。
はい、はい。
そうですね。
で、先ほどおっしゃってた12の階層のうちの照代さんは4だったっていうことですけど、この階層はどんなものがあるんですか？
うちはですね、生とか死とか肉体とか、
はい、
快楽とか、
はい、
肉体の快楽とか、生と生きるか死ぬかとか、そういうフィールドの方は、なので、戦争の国にいる子供たちとか、まあ子供っていうか、戦争の国の人たちですね、生きるか死ぬかじゃないですか。
はい、
そこに感情ってあんまり必要、あんまないですよね。どうやって明日生きるんだ、どうやってここを生き延びるんだとか、あとそれこそ夜の世界だと、もう完全に、快楽だったりとか、そういうこう一話脳と肉体の感動っていうんですけど、
はい、
そういうこう人なんていうんですかね、一番人間らしいというか、体が体のことですよね、なんて、一番こう関わってくるのが一のフィールドですね。なのでドロドロしてるというか。イメージ的には、
まあそうか、確かに戦争とか夜の世界って聞くとそうですね。
そうですよね。そうですよね。相手より自分じゃないですか。死ぬか生きるかぐらい。やるかやられるかぐらいな。そういうこう世界ですね。が一フィールド。
はい。12のうちの1ですか？
そうですね、1ですね。
うん、
で、12のうちの1で、2がですね、まだ感情ですね。感情のフィールドなんですけど、自分の、今すぐ起こるとか、 怒る、泣く、わめく。とにかく感情を出てくるフィールドが2のフィールドですね。なのでパートナーが、パートナーって出やすいじゃないですか。1対1なので、嫉妬だったり、怒りだったり、執念だったり。そういうことですよね。それが感情が2のフィールド。
感情的なところ。
感情的。感情的。なのが2ですね。3のフィールドが、今度は思考ですね。いろいろ考えるんですよね。思考の反応。感情よりも頭で考えて、感情を押し殺したり。大体3が多いですよね。日本人は。なので感情よりも思考が優位になる。なので今ある現状どうやってやったらいいんだろうとか、頭でいろいろ考える。
はい、
で今までのこの自分の経験から何をすればいいんだろう。何をそれこそ、免許を取ったらどうなるんだろうとか、そういうルールだったり、手段とかルールが優先されるのが3のフィールドですね。いろいろ考える。
はい。
あと、相手の反応が気になる。周りの反応とか、なの他人軸が3のフィールド。ですね。
はい、はい。
で、4のフィールドっていうのが、すべての反応に対して、今度は許しと許可。ここになってくると、随分ちょっと感情も思考も、もう、ある程度、いいのまではいかないんですけど、それを分かって許していく段階なんですよね、4が。許可を出していく。なので、すべてに許可出し続ける。内川さんのフィールド面で起こる投影だったり、出来事があったり、我が身の法則だったり、すべてを許可を出していくのが4に入る。なので私は4だったんです。
ちなみに、12はどんな感じなんですか？
12はもう多分自己超越してるので、もう神様、主義様は多分経験してないじゃないかなっていう。そう、主義様まだ、9、10とか10、10、11とかなんで、生きてるんですかね、12とか。説明されるんですけど、説明してもらっても、わかんないですよね。なんか、言葉としてはなんとなくわからなくもないけど、でも感覚なんてやっぱわかったらまあ12ですよね、きっと。
テレヨさんはその12の階層を見て、なんか、ここはいけそうみたいな、なんかそういうのとかってありましたか？
その当時の趣里さんが7とか8だったんです。8。で、12あって4つずつに区切られてるんですよ。4つ。
はい、はい。
なので、一番下の4つは何だったかな、エモーショナルフィールド。感情的なフィールドで、次の4つがインナーガイダンス、フィールド。って言って、一番上の3つが、4つがユニティフィールドって、名前が4つずつに区切られてるんですね。
はい。
いやちょっと 大きくて、ちょっと違ってくるんですね、4つで。なので、5、6、7、8が次のやつで、9、10、11、12がユニティなんで、多分ユニティまでちょっとようわかるんかも。わからないけど、3でも8だったんで、5、6、7、8、1とか9に行くという時だったんで、なので、それなので全然やっぱり、私も、シェリさんみたいなこと、自分が行く必要がない、知りたいなと思うんです。ただ単に好奇心で。そんな風に、7って何だろうかね。6ってどうなのみたいな。7ってどうなんだろうみたいな。ユニティってどんな世界みたいな。そういうのがただ単に知りたい。見てみたい。っていう好奇心から、今私が、シリさんをメンターしてるんですけど、いろいろ教えてもらったりしてるんですけど、そういう、こうなんか、 私の知らない世界を知ってるんで、今度はシリさんと一緒に来て、シリさんは学んだことに、やっぱり全然意識が違うんですよ。意識をどれだけ拡大していくかっていうんですよ。よくシリさんは。自分の意識をこう大きくしていくってことですよね。だからそれがこうできるかどうかみたいな。
はいはい、
そういうのに興味がある人が、まあ、私のところで学んでもらえればいいけど、まあ、そうじゃないですけど、私意識がどうとかで、まあ、こうとか拡大とか大きくするとか、別に興味がない人が、ね、別にいいんだよねっていう、1がいけないとか2がいけないとかでもないし、7に行ってもシェリさんも全然感情的に怒ったりとかして2になるし1になるし、相互作用がやっぱりあったりするので、それを学んでて面白いなと思うところですね。
それは自分感覚で、あ、今7の段階だなとか、そういうふ
う
に分かる階層なんですか？
でしょうね。シュリさんもはっきり言わないです。あなた今7ですとか。それってもだって他人軸ですね。
ああ、そうですね。
そう。シュリさんの意見を聞くこと自体がもうナンセンスじゃないですか。だから別に、エリオさんが7だと思えば7でいいんじゃないって感じですね。別に私が問やかく言うことではないっていうことなので、もうね、なんかね、本当人間じゃないですよ。
本当ですか？
なんか感覚的なので、何でも受け入れてくれるんです。受け止めてくれるというか、受け入れてくれるし、受け止めてくれるし、包んでくれるしっていう感じですね。
へ
え。なので、私にはないもん、やっぱり、大きいからこそ、全然違う視点から言葉が飛んでくるんです。私何回もやっぱりお話とかしてて、自分の今この状態なんですって言った時に、シュリさんから言われた言葉が、
はい、
やっぱり嫌な言葉ない。もう私今やっぱないな、その価値観とか、その言葉ってないもんね。どこから来るのみたいな。
へ
ぇー。これ何回もあったんで、やっぱり大きいなって思いますね。
そんな方が書いてる本。
そうなんですよ。
で、その12の階層が4つずつに分かれていて、テリューさんが今4っておっしゃいましたけど、そこの階層からやっぱりこう、
そうですね、
拡大するといいなって思います。
そうですね。5、6、7。私は5、6、7ぐらいまでは行ったり来たりしてるなと思います。やっと。でも、どこかに5、6、7。そうですね。7に安定するのが一番いい。そうですね。安定したいなと思うんですけど、5、6、7を行ったり来たりして、2になって感情的にキーってなったりをします。
その5678の段階はどういう意識なんですか？
よく錬金術って言うんですけど、
はい、
シリさんもね、鍛錬とか練習する引き寄せの法則とかありますね。なので引き寄せの法則って練習なんですよ。自分の内側がどういう風になったら自分の望む現実が引き寄せてくるかっていうのは練習じゃないですか。なので自己実現っていうものに対して自分のその内側の反応だったりとか、内側がどうだから、どうやったら来るんだろうとかっていうのが5、6だったりするんですよね。シンクロにしてるとか。なので、そういう練習ですね、と思いますね。
うん。
なのでまだまだまだまだとか、シュリさんレベルになるともうなんか本当になんか人間じゃないと思う、うん、人間の感覚が少ない、感情があるんでしょうけど、認められたいとか全くないですし、誰かに認められたいとか誰かに褒められたいとか、
うんうん、
全くない、見てて本当にないねっていうのがよくわかるんですけど、
へ
そんな人いるんだ、
うんうんうん、この本を読むと、じゃあ、まあ、その意識の階層のこともわかりますし、
うんうんうん、
どんなことがこう学べるというか、
うん、自分もなんかこうなんだろう、自分を見つめ直せますよねと思いますね、
うんうん、
どんなあの愛着のこととかも書かれてるんですけど、愛着っていう言い方をしていて、
はい、
その自分の中のインナーチャイルドみたいなものがあって、それを愛着があるからこそ、自分はそのケア、愛着で傷ついたところをケアしてもらうために、人にこうケアしてもらうっていう言い方をするんですけど、いろんなその愛着の対比とか、それこそ承認みたいなものもあれば、あと恐怖とか不安とか、いろんな型があるんですけど、そういう型にも分かれてるので、自分がどういう人かっていうのが分かりますね。すごくかまってちゃんだったんだ、私とか、
うんうんうん。
私なんかは回避が強いんですけど、回避が強いと、自分でバリバリやるんですよね。
一度、どこかの回でお話しいただきましたよね。
そうですよね。そうです、そうです。それに、ね、自分が持って生まれたものというか、育てられたかもそうですけど、自分でやってしまうからこそ甘えられないみたいな。
うんうんうん、
良くもあり、悪いこともある。どれもそうなんですね。
うん、
どれも良くもあり、悪いこともある。
うんうん、
でも、それが自分の個性なので、知ると上手にそれと付き合えるっていう。
ほう。そういうことがわかるんですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。なので、やっぱり、自分がもっとよりわかりやすく、ね、新しい発見にもなると思うので、
うんうん
うん、自分の中にね、なので、ぜひ、読んでみてほしいなと思います。
恋愛で悩んでる方、とかも読むといいですか？
そうですね。うんうんうん、いいと思います。
あとパートナーとの関係、ね、旦那さんとの関係とかですかね。で悩んでる方とか、
いいと思います。本当に人間関係なんで、
うんうん、
私なんか全然ね、この時も全然パートナーいないですし、別にね、全く恋してるわけじゃないので、関係なかったですけど、自分を見つめ直すっていう意味で、うん、本当にいい機会になると思うので。
ああ、じゃあ、どんな方が読んでも。
そうですね。これ関係ないですね。シュリさんが得意なんですよね。シュリさんはもう昔から恋愛で魂を磨いてきたって言ってるので、その分野が得意なので、恋をベースにお話しされてますけど、やっぱり魂を磨くのも人間関係なので、
うん、
1対1のパートナーでも、
うん、
それこそ自分と子供とか、
はい、
でも全然同じなので、
うんうんうん、
ぜひ。
わかりました。改めて、
うん、
姫谷朱里さんが書かれている魂で恋をする、
はい、
ご紹介いただきました。
はい、
皆さんチェックしてみてください、
はい、
さあこの番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。照代さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。